方の知りたいをお届けする情報番組ニポラジオ。番組は日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンがお届けします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの奥野です。第25回2025年8月1日のニポラジオです。ニポラジオでは目の不自由な方が便利に使えるスマホのアプリ、白杖や拡大読書機などの関連機器、便利なグッズの使い方の紹介、図書情報、イベント情報などをお届けします。展示制作係の私、最近桃を食べて、ちょっと満足している奥野と、
夏はキャンプに行きたいと思っている林田と、
3ヶ月続いたマンションの外壁工事がようやく終わってベランダで布団が干せることに幸せを感じている松本の3人でお届けしていきます。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、行くんですか、うん、キャンプ。
僕ね、あの家族でねよく行くキャンプ場があって、
はい、
で、奈良の天川村っていうところがあってね、うん、
天川村、
天川村、うん、奈良のね、
うん、
で結構山の上にあるんだけど、うん、めちゃくちゃ川が綺麗で、
うん、
で、そこでオートキャンプとかやってたっていうか、うん、最近はねちょっと行かなくなってきてるんだけど、やっぱりこの時期になるとねよく行ってたから行きたいなっていう風に思ってて、もう水ねめちゃくちゃ冷たくて、
うん、
でもねすごい気持ちいいから、ぜひね行きたいなっていう風に思ってます。日帰りでも行けるのでね、
うん、
なのでもう川遊びだけでもねちょっと気分転換でもいいからちょっと行きたいなっていう、うん、で、松本さんは、はい、外壁工事、
もう外壁工事で、うん、すっぽり覆われてて、うん、日が当たらない生活を3ヶ月、
はいはいはいはい、
していたんですよ。ようやく、うん、もう足場も全部片付けて、うん、そしたらやっぱりベランダに日が当たるっていうのはこんなに良かったんだっていうのを3ヶ月ぶりに思い出して、
やっぱね、はい、太陽光はね浴びた方がいいよね。
大事です、
うんうん、
で窓開けたら少しですけど今でも風入ってきますし、
うん、
はい、風も空気も入れ替えるのもようやくできるようになったんで、うん、
でもこの時期ね直したっていうことは、はい、多分外壁の劣化とかそういう風なのを補強したとかそういうことですよね。
そうですね、うん、不動産屋さんから手紙が届いてたのを読むと、うん、結構なトラブルがずっとマンションで1年間に何十件って起きてるので、もう対処するために今回工事を、うん、思い切ってしますということで、
はいはい、ね、はい、台風の前で、まあ、とりあえず ね、よかったですよね、うん、台風シーズンの前の方がね、はい、ちょっと安心だ。
じゃあもういっぱい太陽浴びて、ね、はい、お布団もふかふかで寝てください、はい、
洗濯物も全部ベランダに干せますし、
ね、そして、はい、奥野さんは、はい、フルーツ、
はい、うん、最近桃を食べました。桃ってもうちょっと先のイメージだったんですけど、
うん、
スーパーに行ったらちょうど並んでたので、いやちょっと桃食べたいな、ちょっとまだ高いのもありましたけど、うん、シーズンよりちょっと先なのかな、なのでどうしようかなと思って、ましたが、ちょっと一番お手頃な桃を買って、うん、食べたんですけど、すごく甘くて美味しかったです。
桃の季節は夏じゃなくて、うん、もうちょっと先なんですか。
いや夏なんですけど、うん、私のイメージではちょっと8月に入るか入らないかぐらいで、桃とかがこうずらっと並んでるイメージだったんですけども、1月の初めぐらいに並んでたので、まあ、今年早いのかなと思って手にしましたけど、
うんうん、
はい、そうなんですね、
うんうん、
なんか桃って一番なんか切りにくいような気がするんだけど、うん、包丁でね、
うんうん、
種が真ん中でさ、どこ切っていいか分かんなくない？
そう、どっち方向から切ったらいいかっていうのはいつも迷う ね、
ね、
そうそうそう、
しかも皮を切るのもさ、リンゴみたいに硬くないからさ、
あ、そうそう、
包丁で切るのも結構難しいよね、うん、OK、 いつもね 家からね桃をね、うん、僕の家もねなんか箱で送ってくるんですよね。
あらいいな、う
ん、なんか桃と、うん、とりあえずマスカットだけは季節ごとに送ってくるっていうのをね、いつもされてるんで。
いい
こ
と聞いた、はい、林田さん、うん、岡山
でしたっけ。そうそうそうそう、だからあの桃とマスカットを送ってくれるっていうね。
うわ、はい、フルーツ王国の岡山ですね。
はい、という3人で今日もお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではですね、早速ですけど奥野さん、1つ目のお便りお願いします。
はい、ラジオネームブルーレモンさんからいただきました。初めてお便りします。全盲歴約40年、50代の大阪のおばちゃんです。ニポラジオ開設時から毎度楽しみに拝聴しております。以下2点について書かせていただきます。まず1点目、点字楽譜についてのお話。私は6歳の時にピアノを習い始めました。初めは墨字、全盲になったかなってからは点字の楽譜を使っておりました。点字の楽譜は未だに難しいと感じます。墨字の楽譜が音の図であるなら、点字の楽譜は記号の羅列です。図は、横方向に見れば音の進み方が分かり、縦に見れば今その瞬間に鳴っているはずの音の集まりが分かり、縦横一度に見れば音が立体的に見えてきます。それに比べて記号は一つ一つを頭の中で組み合わせなければ音楽を想像することができません。耳コピの方がよほど楽だと思ってしまいますね。KGS 社のブレイルメモスマートシリーズの機器にメモミュージック機能というものがあります。点字楽譜を読ませると音にしてくれる機能です。これなかなか楽しい機能で、テンポや拍子、調合等を指定することもでき、また右手左手を合わせた音、あるいは片方ずつ鳴らすこともできます。範囲選択をして1小節だけということも、自分で書いた楽譜を鳴らしてどんな音になるかを確かめることもでき、MIDI 形式のファイルに保存することもできます。 MIDI は MIDI です。そしてもう1点、皆さんお一人で、あるいは視覚障害者同士で連れ立って飲食店に入られることはあるでしょうか。私はどうしても一人で入る勇気が出ません。全盲の人や弱視の人と連れ立って入るのにも、時々おどおどしながらそーっと後ろからついていくような具合です。ある人にこちらで構えないで素直に手助けを求めれば店員さんも親切に対応してくれるでと言われましたが、どうしてもそんな気になれません。世間様はそんなに優しいものでしょうか。でも私、スターバックスに入りたいんです。職場の近くにある毎日毎日前を通るだけのスタバ。コーヒーのいい香りで誘惑してくるスタバ。頼めば連れて行ってくれる人がいないでもありません。実際そのスタバ、人と入ったことがあります。ですが、自力でなんとか、できないものかと思います。思いながらもいつもまだ通り過ぎてしまいます。何か心がけとかコツとかあるでしょうか。臆病者の私にどうかアドバイスを、ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まず、2つありましたけど、1つ目ですね、これ、うん、面白い機能ですね、うん、奥野さん知ってました？こういう機能、
いや実は恥ずかしながら知りませんでした、うん、
松本さんあれですよね、試してみたんですよね、
はい、そうなんです、僕も知らなくて、はい、今回、はい、早速試してみました、
うん、
なかなか面白い、
ね、
はい、機能でした。
要は楽譜のデータをブレイルメモシリーズの中に入れて、うん、それを鳴らすことができるということですよね、音を、
うん、そうですね、
うん、ですよね。で
楽譜のデータ、僕は恥ずかしながら今回初めて知ったんですけど、楽譜も通常の一般的な点字と同じベスファイルなんですね。
うん、そうです、
はい、 特徴的なこう音符マークをどうやってか展示でこう形を作るとか勝手にそういうイメージをしてました、うん、全然違いました、
ね、6点で表してますね、
うんはい、ねえ、うん、なんか面白いのがドレミファソラシは、うん、ドはルで、うん、レはラで、ミはエで、ファはレで、ソはリで、うん、ラはオで、シはロ。だからアイウルラエレリオノのあれですよね。
アイウル、
だからアイウがなくて
ラー、
ル、アイウル、ラエレリオロ。
ああそういうこと、うん、アイウは使わないけど、うん、ルラエレリオロ、
はい、だから要は数字の
4、5
から始まっていって、うんうん、だからまあそれを覚えてるとなんとドレミファソラシでもその配列になってるっていう。そうそう、
まあ、これはあの8分音符のドレミファソラシなんですけどね。
うん、うんうん、え、8分音符
です。
じゃあ単純にその36の点がないルーから始まってたら8分音符、
はい、そうなんです。
なんとなんと、はい、
面白いでしょ。
面白いですよね、うん、じゃあ実際ちょっとなんかイメージできるように、うん、松本さんあの鳴らしてみます、
はい、あ、やった、
はい、では、はいはいはい、今日はブレールメモスマートエアー16を、はい、用意しましたので、では実際開いてみたいと思います。
はい、
まずは電源入れます。
はい、ブレイルメモシリーズだったらスマートシリーズだったらどれでもいけるんですよね。
そうですね、スマート16、スマート40、エアー16、エアー32の4機種が対応してます、
うん、で今回入れている楽譜は、なんていう曲ですか。
富士山、
うん、
富士山です、
ね、これは奥野さんに用意していただきました。
はい、何がいいかなと思ったんですけど、みんなが、まあ、知っている曲がいいかなと思って、
はいはい、今、はい、音声ガイドも出るようにしているんですけれども、うん、ブレールメモスマートエアー16で富士山の楽譜データを開いています。ここで、カーソルを移動すると、
スカッコ96ぐらい4、
はい、今、うん、数括弧96ぐらい4って言ってるのがよくわからなかったんですが、96というのが
テンポです。速さ
ぐらい4、
4はこれは4分の4拍子っていうことで、あのどれぐらいの、スピードでっていうことを表し、ね、拍子とかを表してますね。
ありがとうございます。で、うん、次の行に行きますと、
ゴロンジワリコシケルウラネヤサバリシレメタバヒ
で何か言ってるんですが、ここからが楽譜で、うん、ブルーレモンさんも言われてたように、では選択をしながらまずは再生したいところを選んでいきます。
はい、
で選択するときは右上にあるセレクトキーというのを使うんですけれども、セレクトキーを押したまま
選択、ゴロンズワヒ、ゴロン
ザワラ、今ずっと進めています。はい、ここまで選択したので割ったら、続いて、ここでメニューを開きます。
展示編集メニュー1ファイル F、はい、サブメニュー、
でこの選択したものに対して何ができるかというメニューが出てるので、7番目のツールまで移動します。
2、3、4、5、6、7ツール T サブメニュー、
はい、エンターで開きます。
7-1ツリー型集計 T
で、次にメモミュージックまで降りたいので、5番目、7-5まで降ります。
7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
メモミュージック聞こえました、エンターを押します。
7-5-1 音符法の楽譜を使用、
はい、音符法の楽譜を使用、
うんうん、
何のことか分かっておりません、
はい、
で続いて次に移動します、
はい、サブメニューコロン 7-5 メモミュージック M8 項目 7-5-8メモミュージックオーディオ設定、
あ、ごめんなさい、逆に言っちゃいました。
7-5-3 メモミュージックの再生、
はい、再生きましたので、では今から流します。
いや楽しみ。
設定シート、コロン展示楽譜の読み取り、カッコ音程法、楽譜の読み取りに関する設定を行います。
でまず今ここは
96
はい、96というさっきのテンポですね、うん、でこれを変えたいときはまた変える方法があるんですが、今日はこのままいきますので、もう OK に OK でエンターを押すと、
しばらくお待ちください。
オルゴールっぽいですよね、
うん、富士山、あ、また繰り返して、
はい、繰り返していきます。では止めます。
はい、メロディーが間違ってないってことは楽譜も間違ってなかったってことですね、 ですね、
うん、でも面白いですよね、ちゃんと音楽がメロディーになって楽譜が聴けるっていう、う
ん、こんな機能があったんですね。
そうなんですよ、
知らなかったな、
うん、今回の、これは最初から初期からあったわけではないようでして、アップデートしたことで使えるようになるそうですので、うん、お持ちの方でこの機能がまだない方は最新バージョンにファームウェアを更新してください、
ね、だからこれでちょっとこう楽譜を変更したら直接メロディーがこう聞けたりもするので、なんかいいですよね。
で、そうですね、
でサピエで楽譜の展示データってダウンロードできるもの結構あるんですか？
はい、結構ありますね。なんかディズニーの曲とか、映画音楽の曲とか結構アップされてますね、
あ、じゃあそういうのをダウンロードして曲を楽しむということもできそうですね、う
ん
う
ん、なるほど、確かに和音とかも ねできるっておっしゃってた
ね、左手と右手がとかって、ね、言ってましたね、
はいはいはい、
すごいな、
いや、ちょっと面白い情報でしたね、
はい、新しい機能紹介していただいてありがとう、
はい、ありがとうございます。はい、
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名リンクス株式会社、医療法人青州会今福鶴見未来眼科皮膚科クリニック、福村眼科、元堀木工房、プレイワークス株式会社。
2つ目のことなんですけど、スタバ行きたい、これね、これ読んでて、こういう風な悩みというか思ってる方はいらっしゃるんじゃないかなという風に思うんですけど、松本さんどんな印象ですか？
そうですね、初め見えなくなった最初の頃、一人で歩き始めた頃はお店行ったりするのもドキドキしたりすることもあったんですが、今はだいぶいけるようになったかなという気がします、うんうん
うん、奥野さんは？
いや、私実は一人でその飲食店に入るっていうのが実はちょっとこのブルーレモンさんと一緒でドキドキしていて、
あら、
でそれは行きたくないとか行けないとかじゃなくて、なんか一人で行くのが、そわそわする、どうしたらいいか分かんないっていうので行けない。
はいはいはい、う
ん、で誰かとだったら別に視覚障害者とだ、でも、行ったりしますね、二人でもね。
なるほど、
でも僕もそんなにこうどこのお店でも一人で行くというよりは、普段歩いてる道の途中とかぐらいですね、
このお便りにもありましたけど、世間様はそんなに優しいものでしょうかっていうのって、これはね、意外とね、私は見えてますけど、まあ優しい人もいるけど、そうじゃない人もいるんで、まあそれはね、当たり外れはもちろんあるかもしれないかなと思うんですけど、
でも意外といけると思いますよ、
そう、意外といけると思います。
でスターバックスは実はこのライトハウス情報文化センターの道路挟んで向かい側にあるんですけど、そこには何回か
一人で
お使いで、じゃんけん負けて行ったことあるんですけど、最近は行ってないですけど、 スターバックスの店員さん皆さん親切で、一人で行っても、はい、
入ってすぐのところにね、あの店員さんがいらっしゃるので、うん、レジとかの、うん、だからあそこは声かけやすいと思いますね。奥の方にあるとね、なかなかちょっと奥の方まで進んでいくのが
そうだよね、
大変だったりしますけど、
あのスターバックス自体は、うん、その全体でというわけではないですけど、うん、多分そういう教育もされてると、
あ、
はい、
なるほど、
東日本の方では、ね、視覚障害者の方のための本の寄贈プロジェクトのようなこともされてたりするようですし、うんうんうん、
あのこの方がねスターバックスに目をつけられてるっていうのは、僕はねとってもいいかなとかいうふうに思ってるんですけど、実はスターバックスって本当にコーヒーのそのなんて言うんでしょう、お店の中ではすごい魅力があるっていうか、人気のあるところでコーヒーも美味しいし、実は店員さんもねすごいいい人が多いです。というのがスターバックスって、僕これ調べたんですけど、あのスターバックスの人って本当に皆さん親切なんです。でその親切な理由としては、実はスターバックスにはマニュアルが存在しないんですよ。接客マニュアルがないっていう。でその理由としては、みんながどうやったらいいかっていうのを考えましょうっていうのが、その会社としての基本姿勢っていうか、だからみんながどういうふうにしたらいい接客ができるかっていうのをみんなが考えてるっていうふうな、なので非常にフレンドリーなところもありますし、そしてお客さんの名前を覚えるであったりとかね、あのその人がどういう好みをしてるかとかね、常連になってくるとそういったものをね皆さんがねこうあの把握しようっていうふうな心がけもされてると思うので、ぜひねスターバックス行ってもらうとね、いいサービスを受けれるんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん、今回そのアドバイスをいただくっていうふうなことでありましたけど、例えばなんですけど、私ちょっと見えにくいんでお手伝いお願いします、お願いしていいですかっていうふうな声かけをするっていうのって、まあ別にいいことなんじゃないのかなって思いますし、あのその手伝いをしてもらえませんかっていうのも具体的に言ってもらうと店員さんもすごく動きやすいのかなっていうふうに思います。例えば、私ちょっと見えにくいのでメニューちょっと読み上げてもらえますとか、席まで案内してもらえますっていうふうに、私がどういうことができなくてどういった手伝いをしてもらえばいいかとか、あのどういうふうなことはできますよっていうふうなことを伝えるっていう、それをしっかりシミュレーションしとくと、どういったふうに、店員さんとお話したらいいのかなっていうふうなことはできるかなと思うので、まあ、このあたりはねちょっとシミュレーションしとくと、私こういうことをしてもらったらいいですよっていうふうに、ね、奥野さんね、
そうですね。あとはあの行く時間帯、あの、うん、もし1回目行くときはちょっと人が少ないような、例えばお昼時とか、
なるほどなるほど、
ちょっとお人が多いと思うんでね、なんかあのランチ用の何か買いに来られてたりすることもあると思うんで、だからちょっと2時3時ぐらいの、うん、もし行けるんだったらそういう時間帯狙ってみるとか、そうすると店員さんもちょっとあの対応しやすかったりして、でまあ慣れてきたら2回目3回目とか慣れてきたら、まあちょっとそういうなんか忙しいというか、まあ時間帯とかでもなんとかしてもらえるかもしれない、
うん、ね、本当にそう思いますよね、うん、だからちょっと段階踏むっていうかね、うんうんうんうん、はい。であとは、何人かで行ったことあるっていう風なこともありましたので、うん、ちょっとその時にどういう風な注文の仕方、うん、結構ね僕スターバックスね意外とどうやって注文していいかわからなかったりする時僕でもあるんですよね、うん、あんまり行き慣れてないとサイズってどれぐらいなのかなっていう風な、うん、トールとか、
はいはい、
あれなんだった、トール
グランデ、
グランデ
ショートです、
ね、ショート
ショートです
、うん、だから一番ちっちゃいのね、
うん、まあ、そういうのもね、触らせてもらうと量分かりやすいですとかいう風なこととかね、うん、うん、本当に慣れてきたら、スタッフさん絶対顔覚えてくれると思いますし、絶対そういったコミュニケーションとかね取るのって絶対得意だと思うので、うん、自分のおすすめの飲み物とか探すっていう風なのもあったりいいかなっていうふうに思いますよね、
うん、そうですね、ぜひぜひ試してみてもらいたい、うん、
ね、
うん、
あのもしかしたらそこのスターバックスにその方、うん、ブルーレモンさんが行くことによって、うん、他の視覚障害の方が行った時に、うん、なんていうかな、スタッフさんがねまた、うん、 接客がどういうふうな接客したらいいかっていうふうなことが、そうノウハウが広がっていくかもしれないので、
確かに、
うん、そういったことにつながるといいかなとか思いますので、うん、はい、ぜひね、スターバックスでコーヒー飲めましたっていうふうなお便りがあることを、ね、
また聞かせてください、
うん、ね、聞かせていただくとありがたいかなと思いますので、うん、まあ、そのスターバックスが始まって、うん、いろんなお店にね広がっていくといいかなっていうふうに思います。はい、ということで、じゃあ一つ目のお便りはこちらまでということにしたいと思います。
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名、株式会社あしらせ、株式会社システムギアビジョン、株式会社日本テレソフト、株式会社ハレルヤ、ババソン塾。
では奥野さん、2つ目お便りお願いしていいですか。
はい、はい、こんにちは、ドリップコーヒーです。私は生まれつきの全盲で還暦プラス9歳、6年前から一人暮らしになりました。サピエがお休みしていた頃、そうだニポラジオを聞いてみようと思い立ち、第1回目から聞き始めました。お三人さんの声が心地よく耳に入ってきて、こんなことならもっと早く聞けばよかったと思っています。同時にニポラチャンネルもまだ開いていなかった番組を興味のあるものから聞いています。 iPhone についても知らなかった簡単操作がいくつかあり、それを知ることで iPhone を触るのが楽しくなりました。そんなことをお伝えしたくてメールを作成し送ろうとしたら送信エラーが出てびっくり。思い切ってライトハウスに電話をしてサポートしていただきました。私のようなのろまなものにも根気よく対応してくださって問題を解決することができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。まだ生活用具のことなどお話ししたいことはありますが、長くなりますので次の機会にしたいと思います。恥ずかしいので放送では読み上げないようお願いします。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。恥ずかしいので放送で読み上げないように
読んじゃってます
けど、でもこれはですね、はい、私もいいお手紙感想いただいたなと思いましたので、うん、ご本人さんにお電話してね、
うん、よかった、
そうなんです、ぜひね、読ませてもらってもいいですかっていうふうにお電話したら、うん、恥ずかしいけどあどうぞどうぞっていうふうなことだったんですけど、もうこういうふうなお手紙があると、うん、なんか松本さんとっても嬉しくなりますよね。
ありがとうございます、
ね、
やっててよかったなと思いますし、ですよね、聞いていただけることで、うん、iPhone 楽しくなりましたって言っていただけるのが、うん、僕たちにとっては本当嬉しいことです ね、
あ役立ってるなっていう風なのを実感もできますし、そして松本さん今回は、はい、その電話でねなんかちょっとトラブルがあったので、うん、電話をしてもらって、それを解決したっていう風なところで、専用ダイヤルね私たち置いてますもんね。
そうですね、はい、日本ライトハウスパソコン Q&A という電話番号を用意しております、うん、
はい、ちょっと番号も言っときましょうか、はい、
電話番号06-6441-1191 06-6441-1191 です、
うん、まあ、こちらにねお電話してもらうと電話口で、実際に、まあ、パソコンもそうですし、あと今ではね、iPhone とかアプリとか、はい、あとデジ図書の再生機とかね、そういったものの使い方に、ね、ちょっと、トラブルがあった時とか何か問題があった時とかちょっと相談があるとか、そういった時にお電話をいただいたら、お電話だけじゃね解決できない時もあるかもしれませんけど、まあ、実際に担当しているスタッフも何名もおりますので、対応させてもらってるっていう風なところになりますので、これだったらね全国どこにいても、うん、電話をしてもらって、対応することができますので、
はい、
うん、ぜひね、まあ、こういう風な形で、ご利用いただけたらと思いますしね、はい、うんうん、
でもこの方からしたら、その送信しようと思ったらエラーになってしまって、すごいあのドキドキされてたと思うんですけど、それがなんかうまく解決できて、うん、あの遅れたっていう、すごいなんていうかな、嬉しさ、うん、みたいなのすごいなんかこう伝わってくる感じがします、
うん、ね。ちなみに松本さん、あの、うん、はい、最近どういう電話とかが多いんですか？そういう
電話
サポートっていうか、その Q&A にかかってくる電話って。
そうですね、とにかく増えているのはセンスプレイヤ ー、
あ
ー、これが一番多いです、
はい、
でそれの次が iPhone ですかね、はい、で iPhone も、うん、ここ最近多いのはアップデートをしたことで今ちょっと落ち着いてきたんですが、うん、iOS18 になった直後は勝手に電話が留守電になっちゃうんですっていうので、うん、ライブ留守番電話をオフにしましょうっていうサポートをしたりとかいう時期があったり、うん、その時期時期によって何かこう特徴が出てきますよね。
あ、はい、そうですよね。
だから集中するのが、
はいはい、だからこのアプリが話題になって広がってきたっていう風な時はそのアプリについての問い合わせがあったりとか、何々のバージョンアップが終わった間際だったらそれに関することがあったりとか、うん、まあ、センスプレイヤーもね、新しく販売された時にはすごい電話かかってきてました
ね。そうですね、うん、で今回2月ですけど、リンクポケットという小型のデジオンラインサービス対応の端末が使えなく、そのデジオンラインサービスでの検索ができなくなって乗り換えたという方々が新しく使い始めるのにということで、うん、結構乗り換えてる方の、はい、問い合わせが増えてたように思います、
うん、あれ奥野さんは何かしらがトラブルあった時はどうするんですか、はい、
松本さんに行きます。
そうですね、
じゃあ、はい、内線で電話をするってこと
ですね。
内線だったり
がもしか持ってくる、
まあ夜電話をいただ
いて、そうですか、
直電話したりして、
あ、なるほどね、
すいません、うん、これどうしたらいいんですか、
ね、それはねとか言いながら、
いやだからその時はあの、うん、もう本当にどうしたらいいのみたいな感じで、
やっぱね、
あのお聞きするんで、うん、すごいよくわかりますよ。
やっぱこうトラブルになった時ってやっぱ、うん、すぐ解決したいですもんね。
したいしたい、
そうです ね、
ね、それをこう置いとくと、うん、なんかモヤモヤするし、うん、あれどうしようってなるんで、まあそういう時はね、混み合ってる時もあるかもしれませんけど、あのパソコン Q&A とかに電話をしていただいたり、もちろんね、あの来ていただいた方が解決はしやすい時もありますけどね、うんうん、電話でも解決できることもあったりもしますので、
そうですね、
まあ、こういったのもね利用していただけたらと思います、う
ん、はい、
はい、
番組へのお便りはメール、お手紙、ファックスで募集しています。ホームページの入力フォームからも簡単に送ることができます。件名、宛先にニポラジオのお便り係と明記して次の内容をご記入の上お送りください。1、ラジオネーム、2、振り仮名、3、今聞きたいこと、知りたいこと、気になっていること、お悩み事など、4、住所、電話番号、本名、こちらは番組からのプレゼント発送の際に使用します。ご意見や感想も募集しています。番組でこんなこと取り上げてとお寄せください。電話 06-6441-0039、 ファックス 06-6441-1126、 メールすべて小文字で enjoy@lighthouse.org.jp。 お便りが採用された方には番組特製エコバッグをプレゼントします。皆様からのお便りをお待ちしています。
ではあのイベント情報をお伝えしておきます。今年も日本ライトハウス展は11月の21日金曜日と、22日土曜日、場所は、これも毎年なんですけど天満橋のOMM ビル2階で予定しています。今年も40社団体を超える出展ブースと資格支援学校によるアンママッサージ体験、あとは特設ステージも予定しています。ぜひ、ご予定に加えていただけるとありがたいです。またあの詳しい出展ブースの、業者さんであったり団体の情報であったり、特設ステージ今回はどういった 方々がステージに立っていただけるか、そういった情報もホームページとか機関紙等で随時配信していきたいと思いますので、こちらもチェックしていただきたいと思います。ということでね、松本さん、今回も2つのお便りを紹介させていただきましたけど、どうですかね、今回の感想は。
ブルーレモンさんのお便りは新しい情報も教えていただき、自分自身もとても勉強になりました。またぜひ一人で、出かけて、せっかく通勤途中にスターバックスあるということですので、仕事終わりの疲れた心を癒しにぜひ行ってみてください、
ね、
そして、はい、ドリップコーヒーさん、とても嬉しいお便りありがとうございました。これからも日々精進していきますので引き続きよろしくお願いします。
はい、奥野さんどうですかね。
はい、私も今日はそのブレイルメモ機能の中にそのミュージック機能っていうのがあるっていうのを初めて知ったので、うん、私もちょっと近くにあるブレイルメモで試してみようかなと思いました。これでちょっとなんかこう癒される音楽とか、うん、流しながら展示を読んだりしたらそして、コーヒーも飲みながらしたらいい、いいかなと思って今考えてます、
ね、飲みながら展示ディスプレイにこぼさない、
は
い、
あ、本当ですよ ね、その辺はちょっと工夫してもらった方がいいかもしれない、
ちょっと注意したいと思います、
ね、人のこと言えない僕ですが
、ね、いえいえ、
はい、はい、まあ、今回もお便りありがとうございます。8月になってね、暑い季節、あの時期になってきてますので、はい、皆さん体も ね気をつけていただきたいなっていうふうに、
熱中症ぜひ皆さん気をつけてください、
ね、はい、思います。では次回は9月1日の配信を予定しています。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。